森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。質問が届いています。20代男性、会社員からの質問です。発達障害が組織の中で考え方を転換し、対処するにはどうしたらいいですか。会社で空気を読めないと思われたくなくて、日々努力はしています。でも、日本の会社組織では、仕事の出来より上司の意図を汲み取って、出しゃばらないことと、トラブルがあっても人間関係に波風を立てないことが何より一番と考えていると思います。うまく立ち回れるよう考え方を変えるにはどうしたらいいですか。僕も発達障害で、5回ぐらい転職してまして、その中でやっぱり人間関係というのが非常に、悩んできたところなんですけど、上司の意図とかもなかなか汲み取れず、その時思ったこととかを言ったりして結構浮いたりしてたんですけど、いろいろ、やっていくうちに、そういうこともなくなってきたんですけど、で、どうやって、どうすれば、いいかというと、自分と周囲を、切り離して考えられるように訓練するっていうのが、ポイントでして、で、結構やっぱりこの辺、その訓練をするにあたって、方法が、3つありまして、で、1個目がですね、方法1ということで、自分の価値観と他人の価値観を切り離して考える。精神的自立みたいな感じで、考えていただくといいんですけど、僕も、最初悩んでる時とかってやっぱり他人の価値観とかっていうのにこう合わせないといけないというか、合わせないとこう浮いちゃうというか、とか、なんかそういうので、なんか自分の価値観そっちのけで他人の価値観ばっか気にして動いてた時がありまして、で、その時やっぱりなかなかこう、その周りにこう周囲に、こう振り回されてるような感じだったんですけど、一旦それを客観的に見るようにして、その自分の価値観はどんな価値観かっていうのを、例えば、紙に書き出してみたりとか、で、逆に相手の価値観っていうのはどんな感じかっていうのを紙に書き出してみたりとか。で、それで、あくまで相手と自分は別物と考えて、自分の価値観と人の価値観っていうのを分けて、で、そういうふうに捉えると、結構、こう、周りに振り回されたりとか、こう、周囲の価値観、とかに、人の価値観とかにこう流されなくなりまして、昔は結構流されてばっかりで、なんか言いなりみたいな、なんか奴隷というか下僕というか、なんかそんな感じだったんですけど、学生時代とかも非常にそういう記憶が結構あったりしてたんですけど、でも 成人して、まあ、社会に出て、まあ、結構悩んだりしてた時に、まあ、いろいろこう、まあ、調べたりとかしたら、まあ、時にあのパッとこう、まあ、それで、まあ、たまたま、あのまあ、そこでこう発達障害の当事者の方がブログ書いてまして、まあ、その辺の内容とかを参考に実際自分でもやってみたんですけど、やってみたら効果てきめんで、あのもう本当にあの客観的に、今も本当に客観的にその自分の価値観と人の価値観っていうのを分けて考えることができるので、まあ、もう振り回されなくなったっていうので非常に今はかなり楽になったんですけど、で、次に方法2ということで、まあ、あの方法2としては、まあ、できればその社外で、でできたら同じ業界じゃなくてその別の業界の人との付き合いを増やすっていうのがいいですね。あのちょっとまあ会社という一つ の, あの狭いところじゃなくて、まあ、いろんな業界とかがあの人とかがいるようなところに行くっていう、でその辺で、まあ、例えば、じゃあ、どこに行ったらいいのかっていうと、まあ、例えば読書会っていうのがありまして、まあ、その自分がいいと思う本とかを、まあ、プレゼンして、あのなぜいいのかっていうのをこう言うみたいな感じで発表するみたいな感じなんですけど、その読書会っていうのがありまして、まあ、あのインターネットとかで検索したら結構ゴロゴロ転がってくると思うんですけど、その読書会などにまあ参加してりとかして、あの、まあ、普段会わないような人と、会ったりとかっていうのをすると、やっぱりちょっと今まで の, その会社にとっては常識みたいなところのが、あの実際別の業界の人とかだったら別にそれ常識でも何でもなかったっていうのとか、まあだから多分今の状況だとその結構狭い環境でやられてるので、あのこう客観的にこう全体をまあ見れてないと思うので、まあできたら、極力その今の会社とは違う業界とか業種の人とかとこう触れ合ったりとかこう会話することによって、やっぱりこう見えてなかったものがこう見えてきたりとか、あの、まあ、自分にとってその大したことないと思ってたことが意外と大したことあったりとかっていうのもあったりするので、まあ、客観的に自分を見つめ直すという意味合いでは非常にいいかなというところですね。で、まあ一応そのそういう感じで、あの、まあとにかくこう、まあ、で、まあ読書会とかちょっとプレゼンとかが苦手とかっていう場合は、まあ例えば何かのセミナーに出たりとかして、でまあ参加してみたりとか、あの、まあ、あの今だったらその探せばその無料でやってるセミナーとかもあったりするんで、まあそういったところでこう、あの、まあそういうとセミナーとかに参加したら、いろんな業界の人がこういたりするので、そういうところでこうコミュニケーションでこう会話したりとか、なんかこう、情報交換とかっていうのをやると、なんか今までと違 う, まあ情報を 得たりとかで、あの、まあ、会社ではなかったようなこう違う刺激っていうのもあったりとかして、非常にあの、まあ、僕はまあそういうのやってたんですけど、全然やっぱりそういうことをすることによって、まあ、その見え方が変わってその客観的に見れるようになったなっていうのは実感としてありまして、であと最後に方法3っていうことで、あの、まあ、例えばその副業を始めてみるっていうのも一ついいですね。まあ、その基本的に、その、まあ、僕とかそうだったんですけど、まあ、あの一応会社ずっと勤めてた時に、まあ、ソフトウェア開発の会社で、まあ、システムの開発とかの、まあ、会社だったんですけど、まあ、そこだったらまあ大体やってたのがパソコン教室のインストラクションとか、まあ、あのセミナー講師とかで、パソコンサポートとかホームページ、あ、ホームページなんかだ、あのプログラミング Excel VBA プログラミングでシステム開発を、まあ、やってまして、で、あの、まあでも、まあ、あの自分のこう視野を広げるという意味合いで、まあ、僕がやってたのはやっぱり副業を、まあ、会社で働きながらやってたんですけど、で、まあ、その時に、まあ、趣味でホームページを作りまして、で、そこから、まあ、 コツコツやってると、まあ、ホームページ作ってくれとかっていう依頼が来たりとかして、でまあそこからこう別の人か、まあ、その会社とは関係ないところでこう仕事とかっていうのを取ったりとかすることによって、なんかこう精神的に安定するというか、なんか結構僕とかはあったんですけど、クビになるんじゃないかなっていう、結構ずっと危機感とか感じてたんですけど、まあ、副業とかやりだすとそういう危機感とかなくなってくるんですよね。まあ、もしあかんかったらこっち本業にしたらいいかっていう風な、まあ、そういうイメージは本当に精神的にもかなり落ち着くというのもありますし、で、まあ、単純にそのまあ、別にまあちょっと副業が、まあ、会社が副業禁止でちょっとリスクを負いたくないっていう場合は別にボランティアでもいいんですけど、要はまあ、自分のまあ好きなことを何かこうやって、で、会社とは違う人と出会って、そこでこうまあ今までと違う考え方であったりとか、まあ、会社がこう言ってる、まあ、仕事だと会社のどうしてもまあ上司とかの求めてることとかをこうやるっていう感じですけど、副業の場合だともう全部自分で決めれるの で逆にこうそういう会社の縛りがないところで活動してみると、別にまあ会社の言ってることが絶対正しいというわけでもないしとか、そういうのも分かってきたりとかで、まあ本当に客観的に見れますんで、まあおすすめとしては、まあ副業もやってみるっていうことですね。まあはい、ということで、まあ今回は、以上になります。ありがとうございました。
番組では今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいますよね。教室の名前、義経 IT クラブと打ち込んでいただければ、簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問、いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。では、また来週お会いいたしましょう。さようなら。